12月19日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になる桃てらしグルメをお届けします。サッカーワールドカップ、アベマ配信活況、桁違いの視聴者数。サッカーワールドカップカタール大会では、インターネットテレビアベマの視聴者数が記録的な数字となりました。その規模は過去の数字とは桁違い。まだテレビの地上波とは差があるようですが、日本のスポーツ史に残る画期的な大会となっています。コロコロコミック初ボードゲームスイッチ版も発売。小学館の少年漫画誌コロコロコミック編集部は、独自開発したボードゲームのメディアミックスを進めています。漫画ベイブレードバーストの作家と担当編集が開発したボードゲームに目をつけたフリューがゲーム化し、バンダイが玩具としてボードゲームの流通を手掛けます。個人の想像力と行動力で書籍を超えた知財創出の好事例となるか期待がかかります。愛媛県、ご当地キャラクターみきゃんで NFT 配信実験。愛媛県はご当地キャラクターみきゃんを題材にしたデジタルアート作品を NFT 化して配信する実証実験を始めました。 NFT はブロックチェーン技術で、作品が複製でないことを証明する仕組み。行政が NFT を活用する上での有効性や課題を検証します。県内外のアーティストなどによる17作品、合計1000枚程度を、県庁など県内3カ所と東京新橋にあるアンテナショップ瀬戸内春祭館で配信します。2023年1月15日までの期間限定です。東南アジア、廃棄プラスチック再利用の波、サントリーはペットボトルで。東南アジアで廃棄プラスチックを再利用する動きが広がっています。サントリーホールディングスはタイで再生素材を使ったペットボトル飲料の投入を検討しています。経済成長に伴う廃棄物の急増や ESG 環境、社会、企業統治の潮流も企業の背中を押しています。リサイクル意識の向上などの課題もあり、どこまで定着するかは未知数です。脱プラカップに勝機、 JFE が鉄製、東洋製缶はアルミ製。世界的な脱プラスチックの流れを受け、金属大手が金属素材を生かした飲料容器の市場開拓に力を入れています。JFE スチールが鉄製の飲料容器の開発を進めているほか、東洋製缶グループホールディングスはリサイクルできる飲料用アルミカップの国内の販売を9月に開始しました。環境に配慮した容器をアピールし、自社製品の需要の喚起につなげます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、到達金利。こちらチェックしておきましょう。到達金利とは、金融引き締めを進める中央銀行が引き上げた政策金利の最も高い水準を指します。金利の引き上げ局面では、速度、高さ、長さの3つが意識され、到達金利は高さに位置づけられます。ターミナルレートとも呼ばれています。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。食べた気になる桃てらしグルメ。このコーナーはミストラベルの小野桃子が、思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは岡山県です。新橋にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは 岡山のご当地グルメ、デミカツ丼。アンテナショップ2階のビストロカフェ、モモテナシ屋で出来たてをいただきました。デミカツ丼は、ご飯にとんかつを乗せ、その上にトロッとデミグラスソースをかけたものです。みんな大好き、肉厚のとんかつ。サクッと、そしてじゅわっと油が溢れてきます。またこのとんかつと、少し酸味、とろみのあるデミグラスソースのコンビネーションがたまりません。割と濃い味ではありますが、添えてあるゆでキャベツがいい具合に味を中和させてくれます。お酒とも相性抜群だろうなと感じました。続いては、梶谷のシガーフライ。岡山の老舗企業、梶谷食品が製造、販売するビスケット菓子で、岡山県民にとっては馴染み深いお菓子ではないでしょうか。私も学校帰り、よく食べていました。昭和レトロなパッケージの中には、こんがりきつね色のスティック状のビスケットが入っています。甘み、塩気、そして香ばしさのバランスが絶妙で、素朴な味わいがたまりません。サクサク食感も最高で、本当に食べると止まらないお菓子です。そんな岡山県の最近のニュースは、ファジアーノ岡山、プロテニス選手と契約、サッカー以外初です。サッカー J2 のファジアーノ岡山を運営するファジアーノ岡山スポーツクラブは、岡山県出身のプロテニス選手岡村一成さんと所属契約を結びました。サッカー以外の競技者との契約は初めてということです。岡村選手は現在の拠点である関東で練習を続け、クラブの所属選手としてツアーに参戦します。岡山ではテニスを教えるイベントなどに参加する予定だそうです。J2 のファジアーノ岡山といえば今年、あと少しで J1 昇格というところまで上り詰めたり、所属するミッチェル・デューク選手がオーストラリア代表としてワールドカップでゴールを決めたことで話題になりましたよね。今スポーツが熱い私のふるさと岡山県。サッカーはもちろんテニスを含め、より広いジャンルで盛り上がっていけたらいいなと思います。そして、後楽園や美観地区など古き良き街並み、穏やかな瀬戸内の自然を堪能できる岡山県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日。本日は小野桃香がお届けしました。先週も、りょうたくん、たくのみコーヒーさん、ジャック・スケリントンさん、ネコおじチャンネルさん、ゆたぽさん、笑顔のまさまささん、こぼれよぎさん、よまさん、たにいけいさん、わぶさん、たかびろさん、アスパラさん、しんさん、コメントありがとうございました。今年の漢字は、予想にあったように、戦争の戦、戦の戦でしたね。また、放送でご紹介した、努力の度を2つ重ねて夢夢と読む商品名などいろいろな場所で使われていると知り驚きました。初コメントもたくさんいただき嬉しかったです。さて、私は先日ラーゲリより愛を込めてという映画を見てきました。皆さんご存知でしょうか。今日はその映画の見どころをご紹介したいと思います。シベリアの強制収容所ラーゲリに抑留された実在の日本人捕虜、山本幡男さんを二宮和也さんが演じた電気ドラマです。昨年ご紹介した映画、守られなかった者たちへの瀬瀬監督がメガホンを取っています。第二次世界大戦後の1945年、シベリアの強制収容所に閉じ込められた日本人捕虜たちは、マイナス40度にもなる過酷な環境の中、わずかな食料のみを与えられ、重い労働を強いられました。命を落とす者が続出していた。そんな中、山本幡男は日本にいる妻や子供たちのもとへ必ず帰れると信じ、周囲の人々を励まし続けます。山本の仲間思いの行動と力強い信念が多くの捕虜たちの心に希望の火を灯していきます。極限の生活を強いられる中の捕虜たちの壮絶なドラマに、とにかく心を揺さぶられました。みんなが生きようと必死で命令に従うしかない生活、誰が正しい誰が悪いわけでもない、 戦争の残酷さを改めて痛感させられました。そしてラストシーンを見て、これが実話なんだというところにまた涙が止まらなくなりました。今年の漢字は戦争の戦でしたが、ウクライナ侵攻が起きている21世紀の今、改めてこの話は過去の話ではないんだということを感じます。もう二度と戦争が引き起こす悲劇を繰り返さないように、そして戦争がもたらす後遺症に誰かが悩まされないように、この映画からそんな思いをひしひしと感じました。豪華キャストの皆さんの演技も圧巻ですし、ミセスグリーンアップルが歌う主題歌ソランジのタイトルの意味が分かったとき、また目頭がチーンと熱くなるはずです。毎日の暮らしに改めて感謝したくなる、そして周りの人にありがとうと言いたくなるような、そんな映画です。ラーゲリより愛を込めて、皆さんいかがでしたでしょうか。すでにご覧になった方はぜひコメント欄で感想を教えてください。そして今年最後、映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は河野桃音さんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。